んなことないっしょ。
そんなことないっしょ、第671回でございます。お送りいたしますのは竹内と
鈴木です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
くら寿司に行ってきました。
あー、くら寿司なんかいろいろ今話題になってますね、くら寿司さんね、
はい、
はいはいはいはい。
今日
は
あの行ってきたのが、うん、9月の7日、
はいはい、9月の7日
月曜日、うんうん、
はいはいはい、
あのうちの娘が高校2年生の娘が、
うん、
学校お休みだったのね。
あ、そうなんだ。
あのほら、うん、雨が、
ああ、そうかそうか、千葉県の方ね、またひどい雨ということで、ね、
雨が大変で、
はいはい、
休みます、お休みになりますっていうのを、はいはい、あの、うん、前日6日の夕方6時ぐらいに学校から連絡来て、
うん、ああそうなんだ、はいはいはい、
で翌日7日の朝にそんなに降ってないっていう
まあまあね、念のためのあれだからしょうがないですけどね。
まあまあ、思ったほど降ってなかったから、
あ、ね、まあまあ落ち着いてたんだね。
そう、娘と、ね、うん、昼間2人だけだったからさ、
はいはいはい、
じゃあちょっととか昼でも食い行くかっつって、
うんうんうんうんうん、
くら寿司行くなっつってい
ろいろタイムリーだけど、はい、
いろいろ話題だし、
うん、
あのね、うんうんうん、なんか知らない人も中にはいるかもしれないんで、
あ、そうね、
はいはい、さらっとお話しすると、くら寿司が8月末ぐらいからだったかな、ちいかわとのコラボのキャンペーンをやっていて、で、なんかビッグラポン、
うんうん、
5枚お皿を入れると1回抽選できてみたいな、うん、でカプセル出てくるようなっていう、
そうね、ありますね、はいはい、
でそれでちいかわのグッズが出るんだけど、なんかみんなが欲しがってるやつがなぜか出ないっていう
のが
ずっと、なんかいろんな人が何万円分食べたのに全然出やしねえっていうのをみんなが投稿しているのが始まって、
はいはい、
で全然出てないのにもかかわらずメルカリで、フルセットみたいなのがやたら出品されてたりして、
はいはいはいはい、
でこれが同じ人が何セットもアップしてたり、
あ、なるほどね、うんうんうん、
で
おかしいぞと、
怪しいぞって最初はくら寿司は、うん、いやこれはあのランダムにカプセルは入れてますから必ずしも出るわけではないんですよなんて言い訳してたんだけど、
まあまあまあ、
で、うん、その後ちいかわのグッズ、そのね、カプセルのやつだけじゃなくてその後に、キャンペーン始まる、6日から始まる、うん、はずだったのかな、違うな、5日から始まるやつかな、うんうんうん、
あ、5日から、あ、う
ん、
はいはい、
なんかそれぐらいから始まる、今度あの3000円以上食べた人に、うん、湯飲みがちいかわのデザインの湯飲みあげますよっていうやつ、キャンペーンが始まる前日にメルカリに出品されてたりとか、
なんでっていう、
あとそのキャンペーン用ののぼりが店舗にしかないはずののぼりが出品されてたりとか、そう、なんか内部の反抗臭いのがいっぱいあって、で中にはなんで、どうしてこんなにいっぱい出品できてるんですか、うん、なんていう質問したら、うん、その出品してる人の中で、バカ正直な人がいて、うちの家族が社員だからとか答えちゃった人がいたり
バカ正直だね
、くら寿司もちょっともう言い訳しきれずに、う
ん、はいはいはい、はい、
キャンペーン終了ですって。
そうね、急遽終了になりましたね、
や はいはい、やめます、嘘嘘、うん、なんつって
嘘嘘
ちゃんと嘘嘘始まって中止ってなって、でその中止のお詫びとして、
はいはい、
9月の6日7日の2日間、
はいはいはい、
全品 10% オフっていう、まあ、これまたずれたことをやり始めて
あ、そうね、なんかそんな話は聞いてました、はいはい、
みんなくら寿司食べたくて行ってる人じゃなくて、迷惑かかったのはちいかわグッズが欲しくて無理してみんな食べてる、うん、無理して食べたのにグッズもらえないからみんなわーってなってるのに、
うん、はいはいはい、
10% オフですって、まずすごいずれたことをし始めるっていう
別にそんな食べたいわけではないんだよみたいな。
そうそう、だからさ、そのチーカーグッズをね、うん、ゲットするのに、うん、やっぱ TikTok とか YouTube でさ、はいはい、上がってるのよ、
はいはい、
くら寿司のね、
はい、
で、もうこれをゲットするのに、
うんうん、
じゃとにかく食べるっていう、
うん、うん、まあそうね、そう、はいはいはい、
もうそんな食べれないようなって言われながら、
うんうん、
で 彼氏が無理やり食べさせられるみたいな動画とか上がったりする。
なんかこれだと効率がいいみたいなね。
そうなんか、なので、プチトマト3つで百何十円とかっていうのが。
なんかそれでいいのかとか思いながら、まあまあまあ、5枚稼げりゃいいんだもんなと。
プチトマト3つで百数十円は高いよね、どう考えてもね。
まあまあまあ、くら寿司がそれだけ得するんでしょうね、うん、
でどうするくら寿司どうするのって話でさ、その中止して 10% のオフのお詫びっていうのでは、うんうん、多分済まないのよ今ね、多分ね。
まあまあいろいろで、うんうんうん、
でさ、
こと大きくなっちゃってる。
なんかね、今やってるのはとにかく今中止にしました、
うんうん、ね、はいはい、
で店頭でのこのちいかわのイベントキャンペーンのグッズもそうだし、うん、あとキャンペーンののぼりとかポップとかも全部一回本部に返しなさいって各店舗に指示が出てるらしい
の、ね、
あ、
回収の ね、はいはいはいはい、
返せなかった店舗は怪しいよねっていう炙り出し方をしようとしてるらしいんだけど。
あ、まあ、まあ確かにね、本来のぼりとかだったらね回収できるはずなのに、ね、
そうそうそう、
うんうんうん、
ただな、盗まれたって言われた時にはまだちょっとね、店舗的には言い訳が
言い訳は聞くか盗まれてるのもどうかとは思うんだけど
でさ、ね、かと思えばまた問題になってるのがさ、うん、湯飲みは本当は3000円で1個もらえる、で4種類あるんだよ。
ああ、そうなんだ、はいはい、
でフルコンボちゃんと全部揃えようとしたら、うんうん、フルコンボじゃない、ね、フルコンプ。自分で言っておかしいなと思って。
フルコンプね、はい。
フルコンプしようとしたら、何、3000×4 だから12000円。
はいはいはい。
なんだけど、なんか人が集まりすぎて待たせちゃって、うん、すげえ待たせちゃったお客さんに、
はい
はい、お詫びとして8個湯飲み上げちゃってる店舗があったりとか。
8個上げた
の。なんか X かなんかであれでしょ、なんか。
でもなんか SNS で流れてきたね、なんかお詫びに湯飲みもらいました
って、
ね、
もう8個もらったっつってなんかそのアカウント今削除されてるらしいんだけども。
ああそうなんだ、
問題になりすぎちゃった。あれも中にはうん、うん、中にはいろいろみんないろいろ考えてて、
うんうん、
ああいうお詫びとしてあげたって事実を出すことで、
うんうんうん、
メルカリに出しちゃったやつとお詫びであげたやつの、
うん、
このうやむやな感じにしようとしてる店舗があるんじゃねえかっていう。
ああ、店舗の、ね、中の人間が
そう、本当は、
はいはいはい、
もう湯飲み盗んでメルカリ出しちゃってるんだけど、うんうんうん、それだとバレちゃうから、
はいはいはい、
ちょっと
お客さんにあげちゃいました
ってことですれば、ね、待たせたお詫びとしてあげたっていう既成事実作って
はいはいはい、
で何個あげたかはね、もう言ったもん勝ちじゃん、うん、あとはさ、
まあまあまあそうね、この足りない個数分言えばいいだけだからね。
でそれうやむやしてんじゃないかとかね。
ああまあ考えればそうだね、うん、
で相性なんかこの 10% オフ、うん、2日間 10% オフっていうのは、
うん、
こお詫びとですって言ってやってるんだけど、
うん、
実はあれなんでしょ、要は結局チーカーのキャンペーン、本当はチーカーのキャンペーンで客がいっぱい来る予定だったのが中止しちゃったから、うんうん、もう多分来ねえだろうと在庫吐かせるための
あ、そうね、相当発注もしてるだろうから
そのためのキャンペーンなんじゃないかっていう見方をしてる人もいるみたいだしね。
それは確かに新しい視点だな。
でほら我が家はね、うん、僕も娘も別にすごいちいかわ好きなわけじゃないんで、
うんうん、
全然僕らには迷惑かかってないけど、
はいはい、
10% オフだから行こっかっつって言ってきたの、
ね、まあ、してくれるんだったらね 食べさせてもらいましょうかと。そう
そうそう。でさ、行ったのさ、行ったのね、
はいはい、
でもう結構、うん、まあ、ガラガラだったの、まあ、雨降ってるってのもあるし平日ってのもあるし、
うんうんうん、ね、まあ、特に千葉県とかはね、
うんうん、でお昼だったんだけど、まあ、ガラガラだったのよ、うん、
はいはいはいはい、
で順番すぐ回ってきて10番、うん、席10番ですっつって、
うんうんうん、
で10番行って座ったら、
うんうん、
あの普通さ、あのほらお醤油とかさ、お箸とか、
うん、置いてある
じゃん、置いてあるじゃん、ないのよ、
うん、
その席ないのね、
はいはいはい、
で、あれないな、で店員呼ぼうかなと思って液晶パネル見たら、うん、液晶パネルついてないのね。で店員呼びようがない。しょうがないから、しょうがないからレジまでまた戻って、うん、
はいはいはい、
すいません、もう今ちょっと液晶もついてないし何もないんですけど、分かんない、じゃあすいません、じゃあ、 あの15番でなんつって、うん、15番、
ああ、ちょっと席変えてね、はいはい、はい、
で15番だってつって 15番に移ってさ、うん、15番に座って注文し始めたら、うん、違う家族がまた10番に座るんだよ。で10番に座って、で気づくの、うん、あれ何もないし液晶もついてない。でまた言いに行って、でまた違う番号を案内されてって、怒れないで一回10番を経由しないとダメなの。全員
一回座らせるの、そこに
全員10番に一回座ってたら何を試されてるのって思いながら、
それでも食べてくれるかどうか。
でさ、
はいはい、
気になったのね、ビッグラポンで今ほらちいかわキャンペーン終わってるから、
うんうん、
じゃあ今何が出るのか気になるじゃん。
まあそうだね、確かに代わりのものはね、何なんだろう、ね、うん、
でなんか、まあ、カプセルの中見えないのね、
うんうん、
だからもう出すしかないのね。
まあそうだね、
うんうん、だ娘と2人でさ20皿食ったよ、うん、
ああ4回分
そう4回ビックラポンやって、
はいはいはい、
全部外れっていう。これ、ね、で入ってないんじゃないのとか思ってたカプセルの中何も。
あ、だからもう外れしか出せない、
ね、そう、外れ、もう全部外れにしてんじゃないの。
やらせるなよ、それだったらね。
なんか今までね、なんかね、うん、まあ、確率としては6分の1ぐらいだっていう噂なのね、どうもね。
ああ、はいはいはい、はい、
だ出なくても、まあ、まあ可能性は、まあ、4
回だから、
うん、そう、うんうんうん、なんだけど、うん、今までの経験だと3回回したら1回ぐらい出るのよ。
まあまあ大体1回の食事で1個ぐらいは出るかなみたいなイメージありますね、うんうんうん、4
回全部外れて初めてでさ、やってんなと思って、
っ5皿飲まない 5皿食べない、
ね、
だもうミニトマト、
ミニトマトさ欲しくない、グッズは別に欲しくない、ただ何が出てくるかだけ興味があった。
はいはいはい、まあね、ポッドキャストのネタにもなるしね、
ということでね、まあくら寿司大変ですよ、上り、うん、上り出品してた人どうなってんのかな今頃。
逆に今上りね、出品したら高く買い取ってくれるかもみたいな、ね、ガクブル、なんかネットに上がってましたけど、
ガクブルだよ、ガクブル。だから湯飲み 4つで、
うん、
あのオークションで45万円で出してる人いたみたいよ。誰が買うんだ45万
なんで1個10万する湯飲み。大きく出過ぎだと思う。
いやでもね、くら寿司だもう相当信用を落としてるよ、うん、結局お詫びと言いながらも、うん、その本当に損した人に対してのお詫びは全然できてないし、
まあまあそうだね、うんうんうん、
僕だったら、
うん、
もうグッズ買い取りだね、
グッズ買い、
グッズ要はチーカーグッズを、
うん、
もういらない人はもうお店で買い取ります、うん、いやそれくらいやんないと、
うんうん、
信用を戻せないでしょ、
うんうんうんうん、
いいじゃん、湯飲み持ってる人は別に湯飲み欲しい人はそのままでいいじゃん、
はいはいはい、はい、
ね、一応1日ぐらいはやってたから、うん、湯飲みのキャンペーンも、
まあまあそうね、
持ってる人はいるんで、正規で持ってる人もね、
うん、
ただそのビッグラポンでその本当に欲しい、なんか、
うん、
あのちょっと半分外れの 何缶バッジみたいなのしか出ないみたいな感じだったらしいから、
はいはいはいはい、
でそれで納得できない人はそれを1個いくらで買い取りますみたいなさ、
うんうんうんうん、
それくらいやらないと無理みたいな、あとはもう本当にきちっと犯人見つけて、出品した犯人見つけて、グッズ抜いといた人を見つけて、その人を正式にちゃんと会社として訴えるっていう姿勢見せるぐらいやらないと、
そうね、厳粛にね処分してもらうっていうのはね、
ある意味、うんうんうん、ある意味ね、くら寿司の本社側も被害者っちゃ被害者じゃん、横領だから、
うんうん、そうだね、うんうんうんうん、決して許されることじゃない
ね、うん、ああいうさ反則物ってやっぱお店であるじゃん、うん、どうしても
まあいろいろありますよ、はいはい、
あれポスター1個でもさ、うん、あのやっぱ大変なんだって、やっぱりそのメルカリみたいなところ出てくると反則物、
あ、まあまあそうね、
お客さんに配るものだったらいいけど、
うんうんうん、
本来配るものじゃないのが出ちゃった時に、うんうんうん、誰だって話になるらしいんだよ、
まあそうだよね、
鈴木さんほら、うんうん、お店の店長さんやってるからあるでしょ、うん、
あるあるある、
ね、うんうん、まあ、よくねそのグッズを持って帰ってるって言ってるけど
持って帰ってないわ、いつちゃんとビリビリに破いて処分してますよ
ビリビリに破いて処分してるの本当に、
まあ、一応、ね、ちゃんと指示が出るんで、こうやってビリビリに破いても再利用できない状態にして捨ててくださいっていう指示、
ああそう
ね、それに従ってやってますよ、はい、
あれメルカリで出てる、うん、あのスズキングってのは鈴木さんじゃないの、
スズキングはよくわかんないけどそんな名前でやらない別に
いやあれだ、例えばポスターとかもさ、
うんうんうん、
全部裏に連番入れてあったりとかさ、はいはいはいは
い、うんうんうん、あ、まあ、そういう対策はあるよ ね、
うんうん、そういうのをやってあったりするもんね、
うんうんうんうん、そうですね、番号を見てどっからかっていうのが、ね、分かるっていうね、
これからくら寿司楽しみです、うん、ちなみに僕はくら寿司より浜寿司の方が好きです、
うん、あ、僕も浜寿司派だな
さあいうことでございまして、はいはいはい、今週もたくさんお便りいただきました、ありがとうございます、今週お便りをいただきましたリスナーさんのお名前を鈴木さんからご紹介してもらいたいと思います、
はい、ご紹介いたします、キャナさん、マリンさん、チャリアーさん、カカリンチョさん、カミキオさん、ソニカルさん、ママウサギさん、以上の皆様からいただきました、
ありがとうございました、
ありがとうございます、はい、
ということでございました
、はいはい、
夏休み明けたじゃん、
そうです ね、9月に入ってね、
夏休み明けて、
うんうん、
で、あのちょっと話題なんか喋ってる、なんか僕のスマホ、僕のスマホなんか喋り始め
竹下さん俺喋ってるよ
今日3人でお届けしてる
あれゲストいたっ
け夏休み終わりまして、
終わりました、
ちょっと今話題になっているのが、はい、夏休みの宿題を、
うん、
3人に1人は、
うん、
AI にやらせてるっていう、
おお、今時だね、なんか
今時これ、
うん
うん、鈴木さんどう思いますか、AI に宿題をやらせるということ
おおまあ、その人のためにはならないなと思いますけどね、あの、いや、まあ、時短としては、ね、有効なのかもしれないですけど、
うん、
その AI にやらせたことでその人の身のためにちゃんとなってるかどうかというのがちょっと怪しいかなと思います、ね、
あ、はい、じゃあもう何、うん、反対派
まあ、その何に使ってるかにももちろんよるので何とも言えないんですけど、パッと聞いただけだと、 まあ、あんまり好ましくはないかなっていうのはあります、ね、
はいはいはい、なぜ、うん、なぜなぜ好ましくない
いやだからあ、いやだから例えばなんか、ね、漢字の書き取りとかだ、うん、あの漢字のかもうなぜって聞かれる
なんでほらだってこれ今ねまだほら、うんうん、お子さん2歳
はいはいはいね、
これから大きくなっていくと、うん、やっぱ小学校、うんうん、中学校、
うんうんうん、
夏休み宿題って出てくるじゃん、
はいはいはい、
その時に親として方針としてどうするか、うん、どう教えるか今よりも AI は、ねまあ、多分進んでるでしょ5年後なんですから、
うんうん
うん、相当進んでるでしょ、
うんうんうんね、だからまあ一列でねそのダメって言うつもりは全然、まあ、もちろん親として、ね、言うつもりは全然ないんですけど、うんなんか計算問題とか、なんかもうそれで答えを全部教えてもらって、それを書き写すだけとかだと、うん、それって意味あるみたいな、ちゃんと考えてる、やってるみたいな、やっぱ、うん、ある程度課題であれば、ちょっと考えることはやってほしいかなとは思うんで、うん、AI を使って何か、例えば自由研究の何かテーマを AI に考えてもらって、うん、でそれに基づいて自分でも考えながら AI も使ってアドバイスもらいながら、最高自由研究を作り上げるは全然いいと思うんですけど、なんか AI に聞いてでそれを丸まま写してはそれってうーんその宿題出されてる意味あるみたいな感じには思っちゃう、ね、
うーん、
うん、
はいはいはいはい、はい、そういう考え方なんですね
僕はまあうんそういう考え方しちゃうな、うん、
なんかねあのこれね、
うん、
これあの、うんまあ、こんなニュースがこのね、3人に1人が AI で宿題やってるニュースがちょっと話題になっている一方で、全然違うところで、うんうん最近では子供が AI 使っている、
うんうん
ね、で宿題を AI にやらせてる子供と、
うんうん、
全く AI を使わずに自力でやってる子供っていうデータを出してるって、うんうんうん、なんかそんな話をなんか YouTube かなんかで見たんだけどさ、
おお、はいはいはい、
AI 使って宿題やってる子供っていうのは、
うんうん、
やっぱ宿題の点数はすごいいいんだって。
うんうんうんうん、
で時間もすごい短時間で済ませてる。
まあまあそうね、効率化はできる
んで、はい。AI を使わない子供っていうのは点数は宿題の点数は低い。
うんうんうんうん、
で、時間もかかってる。
うんうんうんうん。
で実際のテスト、
うんはいはいはい、
宿題ではなくて、テストした時っていうのは、うんうん、AI を使って普段から使ってる子供は、うん、使ってない子供よりもやっぱり点数は低いっていうデータがあるんだって。これだけ聞くとさ AI ダメじゃん、うん、使わない方がいいじゃんって、
まあまあそれだけ聞くとね
思うじゃん。
うんうんうん、
僕はね、
うん、
もう AI って、
うん、
これから確実に普及、うん、当たり前のようにしていくじゃん。
まあまあそうだね、うんうん、今以上にね、
もう積極的に使っていいんじゃないかなって思う。
うんうんうん、
うん、むしろ、うん、
はいはいはい、
いかに AI 使いこなすか、そして時間を短い時間で、
うんうんうんうん、
クオリティの高いものを出せるかっていう、
うんうんうんうん、
ところを逆に磨くべきじゃないかなと思ってて、
まあ確かにね、こう社会出る
の、うん、なんでかっていうと、じゃ例えばワープロって今当たり前じゃん、
うんうんうん
ね、
そう、
何か会社でもさ書類出すときにさ、うん、手書きで書いたらむしろ怒られるじゃん、
うんうん、
ちゃんとワープロで出せって言われるじゃん、
うんうんうん、
データで出せ、
はいはいはい、
だけどじゃワープロ出たての頃って何って言われてたかっていうと、
うん、
あの手書きで書けって言われてたんだよ
はいはい、あの頃は
ね、あの、
うん、
ワープロ出たての頃って、
うんね、
書かなきゃ覚えないとかさ、
はいはいはいはい、はい、
手書きじゃないと心がこもってないとか
まあ確かに、そう、まあ言われることではある、
ね、ワープロなんか使ってたらバカになるぞみたいなさ
はいはいはいはい、そうかそう
言われてたのが今、うん、いやじゃん、じゃあその時に、うん、分かりましたっつって、うん、ワープロ一切使いませんっつって手書きをやってた人は後々損してるんだよ、うん、
そうだね今の時代にねついていけずに、ね、
僕、はい、まさにそれで、
うんうんうん、
僕がさちょうど、うん、高校生の頃にワープロが一般的になってきて少しずつ普及してきて、うんうん、で僕はいち早く、うん、中学の時かなワープロ一番最初買った
の、はいはいはいはい、
で僕はそこでキーボードを打ち始めてる、
うん、
でもほとんどの人は手書き、
はいはいはい、
で僕だけワープロやってたのね、
うんうんうん、
でどっちか 100%100-0 でやったら問題だけど、
うん、
僕は、うん、ワープロ6ぐらいだ、
うんうん、
手書き4、はい、要は手書きじゃなくて許されないのが多かったから当時
ま
で、
ね、まあまあ当時はね、はいはい、
で僕はその後、まあ、パソコンもやりました、キーボード慣れてました、
うんうん、
ってなった時に、社会に出てから、
うん、
要はマジクソ真面目に手書きしてた人ってキーボードも打てない人が多かったのよ、
あまあそうね慣れてないもん、ね、
そうなってくると僕の一個そのキーボードが他の人より早く打てるっていう一個取っても、うんうんうん、他の人、うんに比べてなんか自分のプラス要素になったのね。
うんうんうんうんうん、長所にはなるね。はい。
で今、うん、AI がそれだと思うのね。
うんうんうん、うん、
AI を使いこなせてるかどうかっていうのが、
うんうん、
将来、
うん、
この後多分自分のスキルの一つになってくると思う。
うんうんうんうんうん、
宿題は、
うん、
AI 使ってもいい気がする。
うんうんうん、はいはい。
AI を使いこなしてた成果じゃん。
まあまあまあそうね。うんうん、
いかに AI を使っていかに時短で、
うんうん、
効率よく宿題を終わらせたかっていう。一個成果だから、はいはい、うん、ありな気がするんだ。今はまだね、あのダメって言ってる人が結構多いのも分かるんだけど、
はいはいはい、
もうしょうがないじゃん。だってそれ言っちゃったらだってさ、あのスマホとか携帯電話が出る前はみんな、うん、自分家の電話番号、ね、親戚の電話番号とか全部頭入ってたけど、
はいはい、
今入ってないじゃん親戚の電話番号、
まあね、全然入ってない ね電話番号なんかね、うん、
あれ最初いやはそんなんばっか使ったらバカになる
まあねそれで別の分ことを覚えてはやね。まあ確かにね、だからその課題自体もね、先生もなんかこう AI をねうまく絡ませた課題とか作れるようになればね、いいのかもしれないですけど、こううまくそこを使いこなしてなんかこの課題を解いてみろじゃないけどね、
うん、
やってみろみたいな、
はっきりでも書いちゃっていいと思うけどね、うん、宿題にね、これは AI を使いなさい、うん、これは AI は使ってはいけません、
あーそれって区分分けで言うわね、
今何も書いてないでしょ、はいはいはい、AI 使わない使ってはいけませんのも書いてないでしょ、
うんうんうん、きっとね、確かにな、うんうんうん、
これ区分けしちゃっていいと思うよ
まあ逆にね使ってやってみましょうみたいなね、
うん、
誘導の仕方もありか、はいはい、
これはうん、僕だったらむしろ使わせたい、
うんうんうんうん、なるほどね、うん、だから僕も最初にも言いましたけど、やっぱ自由研究とかね、そういうなんか広いテーマの時には僕もなんか使っていろいろアドバイスをもらいながら、なんか共同作業じゃないけどね、うん、うまくやっててほしいなとは思うけど、うん、
さあちなみにある調査で、
はいはいはいはい、
AI を宿題に使うのはありかなしかっていうアンケートを、
うんうん、
親500人の親御さんにアンケートを取った結果がある
ので、
ありが 55%、うん、なしが 45%、
あおおよそ半々なんですね
いやこれは僕、うん、すごいと思ってる、
うんうんうんうん、
もっとだから なしが圧倒的に多くても8割とか7割とかで、
あ、
おかしくない
と思う。まあまあそうね、うんうんうんうん、
なんで、
そうなんね。まあ、今の親世代もんだから AI とか一応馴染みはあるからっていうので、まあもしかしたらね賛同される方も多いのかもしれないですね。
ずっとそうじゃなくて電卓使っちゃダメな時期もあったじゃん、
うんうん、
計算に、
はいはいはい、
電卓なんか使うんじゃない
そろばんだって時もね、
電卓はずるって言ってた時期があったけど電卓はありじゃん今、
うん、うんうん
うん、授業とかで
電卓、まあ、正確をねやるためにね、うん、
むしろ電卓をちゃんと使いこなせてるかどうかっていうのがある。
うんうんうん、そうね、ありますよね、うん、
重要だったりするわけじゃん。
うんうんうんうん、
それだと思うんだよねずっとね。
そうね、まあ便利なものをねいかに許容できるっていうかね、なんかね受け入れられるかとかだね、うん、
じゃあそんなね、
はいはい、
あのAI 反対派の鈴木さん、
別に反対
なになに、
そう完全に反対してるみたいな言い方やめてください。要所要所って話なんで、
子供には絶対 AI は触れさせたくない。
そんなことは別に
鈴木さん
使わせようとは思ってますよ別に。
あ、ちなみにうちの娘は一切 AI 使いません。
あ、そうなんだ、はい、さあ本人があんまり使いたがらないっていう。
使いたがらない、
あ、
なんか知んない、
そう、まあまあそこはね本人の個人の自由だからね、なんと
か。
はいはい、
うん、鈴木さんに質問です。
はいはい、
これこちゃんと答えてほしいんだよ
鈴木さん、うん、はい、
あのさ、
うん、
太陽って熱いじゃん。
太陽は熱いね。
太陽は熱いじゃん、
はい、はいはいはい、
で、
うん、
まあ、夏なんかもすごい暑いじゃん。
うんうん、ね、暑いね、うん、
で例えばまあ山登り、まあ、富士山に登りますと、
はいはいはい、はい、ね、
富士山の山頂、
うん、
太陽にすごい近くなるわけじゃん。
そうだね、距離としては、ね、
太陽に近づくわけじゃん、うんうん、
はいはいはい、3キロ分近づくよね、平地よりね、
だけど、うん、寒いじゃん。
そうだね、マイナスとか、まあ、マイナス最下でかその時期だと分かんないけど、うん、行くよね、うん、
寒い、なんで
それをこの番組で
食べたのと間違ってる。例えば ね、目の前に焚き火がありますと、
うん、はいはいはい、
ね、うん、あ、なんか5メーター先の焚き火より1メーターぐらいまで近づいた方が絶対暑いじゃん。
はいはいはい、まあそうだよ ね、うんうん、
だから熱源に近づけば暑くなるわけじゃん、
うんうん、はいはい、ね、本来はね、
だけど、うんうんうん、富士山に登ったら寒くなるのはなんで。
それは我々の芝居番組のそんな理科の時間に聞いてるんじゃない。
鈴木さんに聞いてんの。
それこそじゃあ AI に調べてくださいよ。
じゃあ鈴木さんの知識を、だから AI なんか使わなかった世代の鈴木さんに聞い
てよ。なかった世代だからね、もう使わなかったじゃなくてなかったの。
なんで？いや、思わない。でもおかしいでしょ。
まあまあ熱源ね、まあ、太陽には近づいてはいるからね、確かにね。
熱くなんなきゃおかしいじゃん。
なんだろうって、緯度経度とかなんかそういう関係なのか、まあ、地球が丸いからなのか分かんない
けど。雑だな。
分かんない、僕そんな理系じゃない。
違う、ちょっとほら想像で言ってみるとかさ、いや、いろいろあるじゃん、へりくつこいてみるでも何でもいい。
へりくつこいて。
だから何でも答えようがあるわけ
だ。でも、あの、富士山のとこにアスファルトはないんで、やっぱ日本ね、最近の日本はコンクリートジャングルで、やっぱ、あのアスファルトとかの跳ね返りで猛暑になってたりするじゃないですか、
うんうん、
でも富士山の、ね、上にはアスファルトはないわけなんで、うん、そういう跳ね返りとかがないんで涼しいんじゃないですか。
ああ、じゃあ江戸時代とかは、
うん、
要は富士山の上の方が暑かったんだ。
それはそうか分かんないけど
昭和初期とか
昭和初期
富士山の上の方が暑かった時期もあるけど、今は そういうこと合ってますか鈴木さん。
そういうことにしとくか。
いや意外と分かんないでしょ、子供に聞かれるよそのうち。
そうだね、
ね、うんうんうん、それをすって答えないと。
だそれは AI に任せて私。
なんでそこは AI なのに宿題は
ダメだ。いやだから AI に聞いてみようって、こうやって調べられるんだよっていうのをそこで AI 教える。
あ、それは良くない、それは良くない。親はすっと答えないと。
ね、答えられることはすっと答えますけど。
それはダメよ、すぐそれ、
自分で分かんなかったらまず子供に自分自身で考えさせて、じゃあ AI で調べてみよう、ね、
AI に聞いてみました。
あ、聞いたの。というかそんな理科の時間に聞きゃいいんじゃねえのか。
はい、AI に聞いてみました。
はいはいはい、はい、
太陽までの距離は1億5000万キロ、
うんね、うんうん、はいはいはい、
なわけですよ。で それに対して富士山の高さで 3.8 キロ、
うんうんうん、
ね、誤差です。
まあそれ、ね、
太陽と地球の距離から考えると、もう地上も富士山の上ももう誤差、
我々でいう微生物みたいなぐらいの大きさなんでしょうね、多分。
で反面要は気圧が、うん、気圧が変わってくるんで、
はいはいはいはいはい、うん、
ね、空気が少なくなったりもするんで、
そうだね、高山病とかねありますもんね。
なので、うん、その分熱がこう溜まりにくいというか、うん、熱源要
は、はいはいはい、
もう何一番低い、
うん、
ところの方が熱が溜まりやすい、
うん、
地上熱が溜まりやすいんだって、これ以上詳しいことは答えられないです。な、
はいはい、確か暑さは下に行くもん ね、うん、ね。
これ以上は分かんない。暑さは下に行く、
我々の
暑さは上に行くじゃないの。
あ、暑さ上に行くか、暑さ上か、
もうダメだ、もうダメ、もう。
我々の管轄外だもんこれ。ダメダメ、我々 でこんなことは答えられない。
もうダメ、ね、ということで、まあ、勉強になっちゃったと思います。
勉強なってるから、ね、
はい、要は誤差だぞってのだけ覚えておいて、
はい、結局誤差だ、まあ、そうだ、ね、言われてみりゃね。
で、あとね、今日ちょっとすごい気づいちゃったことが、
あらら、気づいた、はいはいはい、
僕若返ってるかもしれない。
おお、いいじゃないですか、若返って
る、すげえ若返ってるの、
すげえ若返ってるの、うん、また何が。
ね、
うん、
これ大事な話する、すごく大事な話するからね、うん、こうポッドキャスト始まる、このね、そんなことないじゃん始まった2010年4月1日に、
うんうんうん、はいはい、
これ当時ね、僕ね、うん、38歳、
うんうんうんうん、うん、
今55歳、
はいはいはい、
一方鈴木さんは 今、うん、今何歳、
今28、
28、もうね、まあ、28、29、
うん、
誕生日来たら29でしょ、
誕生日来たら29、そうですね、
で当時4月1日の時点ではじゃあ12歳か13歳でしょ、
そうだね、2010年だと、はいはいはい、うん、
でさ、うん、まあまあ分かりやすいに、僕が38、こう番組始まった時38歳、鈴木さん13歳じゃん、うん、
はいはいはい、
ね、その差、
うん、
2.9 倍なんで、約年齢差が、
はいはいはい、うんうん、ね、約3倍近く、はいはい、ね、そうね、
2.9 倍、うん、これがですよ今、
うん、
僕55歳ね、
はい、
鈴木さん29歳、
うんうん、
計算すると 1.9 倍なんだよ。
ああ、そうか、2倍でもなくなってるね、はいはい、
若返ってるよ。僕すげえ、鈴木さんが年取りすぎてるか、僕が若返ってるか、どっちじゃないとおかしい、倍3倍近かったら2倍になってる。
僕の数が大きくなったからでしょ。
何が、僕だって大きくなってんだから数が。いや、鈴木さんだけ大きくなってるのは分かるよ。鈴木さんだけ大きくなってるんだったら、ね、鈴木さんは、大きくなりました、僕は止まってますだったら分かるけど、
うんうん、
僕も同じだけ年取ってるわけだから。
だって僕13から28だから倍以上になってるの。
何が
年齢倍以上になってるの。 13から28だと 2. 何倍なのね。竹内さんは38から50なんだっけ、55でしょ、2倍になってないじゃない。
だから若返ってんだよ。
若返ってじゃ、僕が2倍も年取ったからその差が縮まったっていう。だから
鈴木さんはすげえ年取ってるけど僕はそんなに年取ってないんだよ実際。
取ってる数は一緒だ。
なんでだよ、おかしい、おかしいでしょ。
元が小さいだけだよ私の、ね、
違う違うんだって。僕は鈴木さんはすごい年取ってるわけでしょこの間。だけど僕はそんなに取ってないのよ年を。
取ってる年の数は一緒なの。
だって水産内倍以上でしょ。
倍以上だね。
倍以上、そこまでいってないわけでしょ、うん、倍いってない。
で若返ってさ、元の年齢が大きいからでしょ数字が。
何がよおかしい。でも同じだけの年数生きてんだよ。
同じだけの年数は生きてんだけど。
いや倍。
だもう元の数が僕が小さいから倍になっちゃったし、竹田さんは元が大きいからそんなに増えてない。
なん
でそこの差が縮まっちゃったって
。違う、だから僕の方が言ってるほど、うん、数字ほど年取ってないよって話。
そう自分自身で思うのは勝手ですけど。
倍になってる、倍になっちゃってるね。倍以上だよだって。
そうね、倍以上になるまでねこの番組聞いちゃって、
ね、一方僕はそこまで言ってないから、うん、若返ってることに気づきました。僕
と対比したらそうなるわ。
なんでよ気づいちゃ
った。娘さんと対比したら違う、全然違う
でした。なんで娘と比べる必要がないでしょ。だってそんな
じゃあ僕と比べる必要もないじゃん。
何だそういうこと言わないの。何悔しいの、自分だけ年取っちゃったのが。
全然そんな平等に年は取ってますよって話をしてたけど、
だ平等に取ってるけど僕の方がまあちょっと若いよねって話を、みんなね、あの、うん、僕と同じ年代の人は自信持って、うん、もう鈴木さんはこの15年間ですっごい、うん、すっごいなんか年取ってる、勢いよく年取ってるけど僕らはそうゆっくり年取ってるから。
その倍数で見るとね。
何が全部分かってますみたいな言い方。
全部分かってます。数学って面白いねって話はあるけど、
数学って面白いねじゃないの。
なんかね、見方によってこう違うもんだねっていう。
どうそういうことを言うかな。悔し紛れだもん、そうやって
苦し紛れ、
悔し紛れ
とは言わないと
思う。さあ、いうことで、はい、じゃあそんな中、そんな、はいはい、あの急激に年を取った鈴木さん
急激に年を取ったっていうの、
いや証明数字で証明しちゃったから急激な年を取り、
やだな、なんかまあ2倍にはなったけど、
ね、でしょ。ボイなってないから僕ね。
元の数字って大事なんだな。
何がよ、意味わかんない。元の数字が大事とか意味わかんない。関係ないから、同じだけ15、6年経ってんだから。
関係は出てるね、そこの数字。
さあ、そんな、はい、年を重ねた鈴木さん、なんか今週どうしても喋っておきたいことがあれば。
はい、今週はアイロンがけの話をねしておきたいんですけど。
お、
ア
イロンがけの話をしておきたい。
皆さんアイロンがけにはご注意くださいねっていう注意
喚起。そりゃそうだよ、やけどしちゃうからね。みんな気をつけてやってるよアイロンは。大やけどだから、あれ触っちゃったら。あと、あの電気ってないのにこうやって置きっぱなしで真っ黒焦げになっちゃいますから、うん、布がね。
まあね、本当に火事の元にはなるからね、まあ、そこは本当に気をつけてほし
いんですけど。気をつけないといけないですね。次の話題で。
そんなにすぐに次の話題行きたい。
いや注意してよ、気をつけてくださいねっての終わったから。何気をつけてくる。
まあまあ衣服をね、それ大事なんですけど、お札にアイロンがけする場合ね、皆さん最近のお札は気をつけてくださいって話なんですけど、
炙り出しが出てきちゃうから。
炙り出しが
熱で
熱
あれ、あれじゃ、透かしのところが、普段はこれで、ね、うん、あの、見えないけど、アイロンかけてると出てきちゃうんでしょ、あれ、あぶり出して。
出てくるのかな、出てこない、
出てこないよ、出てくるのかないじゃない、出てこないよ。
ただあの今の新しいね一万円札、いろいろあの偽造防止でホログラムがね、
うん、
ついてると思うんですけど、うん、
ついてるね、
で最近のねやつだと、なんかこう傾けると肖像画がね立体的に動いて見えるっていうね、うん、すごい技術が詰まってますけど、うん、あれにあの ねアイロンがけをすると、うん、そこが熱で溶けちゃうんですって。
ああホログラムだ、
うん、そうそうそう、
はいはいはいはい。
なんでまあその、ね、結婚式でねやっぱピン札がないからって言ってこう、なんか昔はねアイロンがけしてたみたいなんですけど、うん、それを新しいね今の渋沢栄一の一万円札にアイロンがけしちゃうと、うん、一瞬でただの紙切れになって
若返っちゃう前、渋沢さんがシワが伸びちゃって
そのシワじゃない
20代20代の頃の渋沢さん
の20代の頃じゃあ偽札だよそれは
あのさ昔さ、
うんうん、
でさうちの母親がね居酒屋みたいなやつでさ、
うん、はいはいはい、
お店やってて、で僕はまだ小学校の時かな、
うんうん、
まあ、当時まあ500円札ってのがあってさ、
ああはいはいはいはい、
であのおい、じゃあ見てみっつって偽札だよっつって持ってきたの、うん、500円札お客さんがなんか出して、
うん、
会計で出してくれたやつを後々見たらもう偽札だったの。
あ、そうなんだ、はいはいはい、
見てごらんっつって、
うん、
で確かに見たことのない500円札で、
うんうん、
で偽札にしちゃ似てなさすぎるなと思って。たんだけど、
もともとね、
そう、うんうん、でも、まあ、とりあえず警察に出してくれって警察交番に持ってったらしいのね。
まあまあ通報というかね、はいはいはい、
で何かね、まあ、すぐには当然分からなかったんだけど、
うんうん、
調べてもらって、
うん、
調べてもらったら何か昔の500円札、
うんうん、あ昔のね、
はいはいはい、昔の500円札だったんだって、
うん、あそんな
それでは
いはいはい、
でまだその使える、
あそうなん、
使える、要はあのちゃんと使ってもいい、うんうん、まだ、
はいはいはい、
ああいうのも今作ってないし、うん、多分銀行に1回行っちゃったら回収されて破棄になっちゃうけど、うん、
あ、はいはいはい、
持ってる人が使う分には全然っていう、
うんうんうんうん、
問題ないっていうやつだったんだね。だ警察もすぐ分かんない、う
ん、まあそうね、馴染みないだろうね、うんうんうん、
僕も見たことなかった、シャハーも見たことなかった、
はいはいはい
はい、偽札とも限らないんだぞ
だ今聖徳太子の一万円札出したら、だから若い子からしたらね、
分かんないだろうね、
偽札だってね、
うん、偽札って言うだろうね、若い子からしたらって、自分はどういう立場で言ってるの今
いやもう28なんで若いは若いんですけど、うん、
まあまあ、まあ、でも急激には年は取っちゃってるけど
ね、聖徳太子と、ね、福沢諭吉とみたいな感じな、
まあまあ諭吉、まあ、はまだね分かるかもしれない、
そう諭吉はね、まあ
諭吉はもう聖徳太子ってあれだよね、5000円と1万円じゃなかったっけ、
ああそうだったかな、うんうん、ね、なんか2つやってましたよね2つやってましたよね言い方があれだけど、
ね、だ2つやってるすごいよね
なかなかすごいよね、でも 今ね普通1人1個だもん ね
1人1担当だよね絶対ね、
1担当だ羨ましくはないけど、なんかす偉人なんだなと思いますね聖徳太子、ね、
そこまでだからあれだよね聖徳太子、うん、もう今でも聖徳太子っていないんでしょ、
そう今馬宿の王かな
あれは、
うん、名前変わっちゃったから、
うん、あれどうなの、まあ、あれも偽札になってんじゃないのも
あれ
いないんだから、いない人の肖像画なわけじゃん。いや偽物だから聖徳太子自体が偽物だったってことでしょ、要
は。まあ偽物だったというか、まあ、定説でね、ちょっと、ね、あの、うん、馬宿の王という別の呼び方をしてるっていうのはありますね。はい、
だから、偽札なんじゃない国を挙げての。
国を挙げての。 今あるんですかね、流通してるのかな。
いや持ってる人は持ってるじゃん。
まあまあね、保管してる人は保管してるだろうけどね、実際使う人はいないかはさすがにな、もう、ね、
で、な、なに、なに、うん、なんだっけ、何の話したんだっけ、
うん、今の一万円札、
聖徳太子の、
うん、聖徳太子の
シワを、なんだ
っけ、シワを伸ばして
合わせて幸せだっけ、なんだっけ、違う違
う違う、そう、お仏壇だから。
なんだっけ。
で今の一万円札はね、あのホログラムかかってるんで、うん、アイロンがけて熱つけると、もうただの紙切れになっちゃいますんで、
あれ何、
結婚し、
うん、そうした時にもしダメだった時に剥がれちゃう、
剥がれちゃう、ね、溶けて変色したりとか、
そうもう使えない、縮ん
で剥がれたりする、もう普通の紙幣としてはだからその、ね、釣り銭とかにはもう入んなくなっちゃうので、
まあまあね、でも銀行持ってったら変えてくれたりしないの、うん、
銀行持ってけば一応、日本銀行の本店や支店に持ち込めば新しいお金と引き換えてもらえる。いやいや
普通の銀行ダメなの。
一応ねここに書かれてるのは日本銀行だけだ。
日本銀行まで遠いからさ。
あ、東京にある。
交通費でなくなっちゃうから。
一応銀行でもやってくれるのかな、わかんない。
銀行でも昔はやってくれてたよ。だってあ、なんだっけ、あのお札、うん、今は知らないけど、うん、お札で半分以上残ってたら、
うん、切れちゃって、ね、割合によってね、うんうんうん、そう
半分以上残ってたら、
うん、
同額で交換してくれて、
はいはいはい、
半分だと半額でとか、なんか、うん、そんなあったよね。
うんうんうん、なんでまあ、あ、まあ多分一般的な銀行でも多分自分のね口座が持ってればやってくれると思います、ね、
口座持ってないダメなの
じゃないの、わかんない。あの一番溶かしたことはないんで僕は。
ちょっと一回やってみて。じゃあなあ、意図的にやっちゃったらでもあれだろうね、犯罪とか、ね、
意図的にやったら犯罪だと思うんで。
落書きとかしてもダメなんだもんね。
そうね、あれなんだっけ、紙幣が、紙幣なんか効果はダメだけど紙幣はなんかそういうルールはないみたいな、なんか
紙幣はいいの、
一部聞いたことは、いや、わかんない。あの、
その話を聞いたことがある。とっさにメモ書きしちゃってもいいの。昔よく見たけどね。
本当はよくないよね。
なんか、名前書いてあるやつとかね。
最近でもありましたね。すごくなんか、千円札の縁のところにいろいろ文字書いてあるやつ。なんか、いろいろ思想が強いなっていうのを書かれてるのは見たことはありますけど。
そうなの。
そうそう。ちょっとギョッとしますね、あれ見ると、ね、
気をつけないとね。
まあちょっとね、そのね、結婚式前はね、ちゃんと銀行に行って診察を引き換える方がいいかなと思います。
結婚式は時間が、うん、ちゃんと時間があるから、
うんうん、
ちゃんとね、あの用意できるじゃん。
まあまあまあね、うんうんうん、
だけどね、何かほらお葬式とかお通夜とかそういう時は逆にあれでしょ、うん、あのこのピン札はダメなんでしょ。
そうだね、くしゃくしゃ、うん、くしゃくしゃっていう
くしゃくしゃはダメでしょ。
ある程度ね、使い古した感じの、ね、そうだね、用意してると思われちゃうからね、うん、まだそういうちょっと、あ、そうなんだと思って、でもアイロンでかけること僕は知らなかったんで、その1万円をアイロンでかけるっていう考えに至ってなかったんで、
そもそも1万円がないからね、手元に。
そんなことはない。あ、でも1万円で下ろすよね、1000円札10枚で下ろすことのが多いかもしれない。
いや最近もうあの ATM とかでさ、
うん、
あの1010円、何
10000円はいはいはい、
で下ろせる、
下ろせるとこもなんか下ろせるとこもあるし、
うん、
ダメだ、1万円って入れて両替って押すと1000円、
両替っていうのがあるんだ今。
そのパターンもありますね。
へ
ー、僕 UFJ をメインで使ってるんですけど、 UFJ はあの、うん、1万円で両替ボタンを押すと、
ユニバーサルスタジオジャパン、
UFJ あれ UFJ って言ってたよね、僕
言ってたよ。
ちょっと心配になっちゃった
。言ってた。ちゃんと言ってた。UFJ。
ちゃんと言ったよね。UFJ の ATM だと1万円両替で出てくる。 パターンですね。だからそれ多分 ATM によって10千円で出るパターンとみたいなパターンだと思うんですけど、
そうなんだ。
うん、1万円だとね基本両替必要なんで、自販機とかもねそのまま入んないんで、もう
1000
円で持ってる方が、うん、そうね、楽なんですよね。
じゃあちょっと、うん、今週最後にですね、
はいはい、
そんなお金にうるさい鈴木さんに、
お金にうるさいとかまあ倹約はしていかなきゃいかんなと思ってますけど、はい、
お金に厳しい
厳しいとか、はいはい、
鈴木さんに、質問です、うん、
ああはい、
鈴木さんは、
うん、
な
ん
かこれよくある質問ですけど、
うん、
女性と2人で食事に行った時に、
はい、うん、
お支払いはどうするタイプですか。
あ、
まあ、関係性にもよるだろうけど、
はいはいはい、まあまあまあ、まあ、
お付き合いしてるっていう前提にしましょうか、うん、じゃあね、
お付き合いしている前提か、うん、お付き合いしてる前提だったな、割り勘、
あ割り勘なんだ、
お付き合いしてるんだったら割り勘かな、いや分かんない、その相手とね、いろいろ喋
って、ちょっと意外な答えなんだけど、お付き合いしてるなら割り勘、うん、どういう時は割り勘じゃないの、
もう付き合ってない段階で例えば自分が好意を持っているとかだったら、まあ、あここは僕が出すよみたいなのはちょっとかっこつけであるかもしれないけど、
ああ鈴木さんはあの、うん、釣った魚にはもう餌あげないタイプなんだ
そんなことはないです
、ね、釣り上げる前は餌をこうやってあげるけど釣り上げちゃったらもう割り勘ねなんだ
言い方が悪い、
逆じゃないなんか付き合う前はお互い、
う
ん、その何、うん、もう割り勘っていう気使わない割り勘で付き合ったら、
うん、
じゃあ払うよっていい気がするけど、僕なんか逆、どちらかというと、
あ
逆か、もしくは、まあ、ずっと、うんうん、基本的に僕は出したいタイプというか、
うんうんうん、だから付き合ってるんだったら多分その辺の話はしてるだろうし多分普通に割り勘というかお互いに、まあ、食べた分は出し合おうねっていう話にな
っ、そういう話すると思うんだ、付き合ってる段階で
僕はそうするはと思う、そうするタイプなんで、うんうんうん、例えばね向こうの誕生日とかね、うん、そういう記念日だったらもちろん出しますよ、その、うん、まあ、プレゼントじゃないけど、うん、まあ、いいご飯食べに行って、じゃあ僕ここは僕が出すよは全然あるんですけど、うん、普段のなんか外食とかだったら全然割り勘にするかな、付き合ってる、
へえ、うん、意外
そうなのか、
意外な答えが返ってきたいや、どっちかかと思ったの、要は、
うん、
付き合ってようが、うん、付き合ってなかろうが、
うん、
もう割り勘って考え方の人と、
うんうんうん、
まあもう付き合ってようが付き合ってなかろうが、
うん、
もう出すっていう、基本出すっていう前提の人と、
うんうんうんうんうん、まあね、出したい気持ちはあるんですけどね、
どっちかしかないと思ってたけど意外とね付き合ったらもう割り勘っていうパターンもあるんだ、
まあまあまあ、そこは多分ねある程度話し合ってはいるという前提ではあるんで、
話し合って決めるものなのそれって、
いや話し合ってるから、
まあ、お互いのね、その思いというか、でも
気持ちというかね、うん、
それ世代の差かな、
はもしかしたらあるかもしんないですね、
話し合うってことがないそこってなんか日本人のいいとこだったり悪いとこだったりするんだろうけど、
うん、
なんかそういうので話し合って、お金のことで話し合ってってなんか野暮な気がしちゃう、うん、
あまあまあまあね、うんうん、
なんかその
分からんでもない、
その場の空気というか、うん、流れというか、
うんうんうんうん、
基本的に僕はもうこれよくね、ずっと過去の配信でも何度もお話ししてるけど、
うん、
あのおごられて当たり前っていう女の人がもう明らかにそんな感じだったらおごらないのね、うん、
はいはいはいまあ、気持ちは分かります、はい、
おごられて当たり前ですみたいな顔してるとおごりたくないんだけど、うんうん、そうじゃなかったら別に、はい、そうじゃなかったら別に出しちゃった方が、 なんか自分が気持ちいい、相手に恩を売るとかというより自分が気持ちいい、なんかそんなベラボにね、何万とか何十万とか出すわけじゃないじゃん。
まあまあそうだね、
数千のもんでしょ、だって。
うんうんうんう
ん、そんなんでさ自分気持ちよくなれちゃうんだからさ、安いもんだなって思っちゃう。
はいはいはい、だ好意がある人だって、だから付き合う前も僕はそうしちゃうんだろうね、多分ね。
鈴木さんはだ釣り上げたら、うん、もう餌はあげ
る。言い方が悪い。
でも、まあ、そう取る人もいると思えた、僕聞いてる人。
じゃあ多分僕だからね、お付き合いする人は多分そういうなんか怒られるっていうタイプじゃないとは思うんで、うん、まあ、お互いに出し合おうっていうタイプの人だと、まあ、想定で僕は言ってるだけだ。
あのね、僕がそのパターン、うん、自分が出さないっていうパターンになるとしたら、うん、もう家計が一つになってる時。
ああ、はいはいはいはいはい。
だから例えば、ね、うん、例えばもう付き合ってる段階で、まあ、結婚してなくても同棲してたりして、
うんうんうんうん、
でも自分の給料を全部渡してお小遣いもらってるとか、そんな状況だったら向こうの財布から全部出るけど、
はいはいはいはいはい、
そうね。割り勘、割り勘ってどこまで割り勘？
でもまあ100円単位ぐらいだ
じゃない？あ、違う違う、というのは例えば、うん、必ずしも同じもの食べないじゃん。
ああ、はいはいはい、
ね、
うん、
金額の差って出るじゃん。
まあそれはもう食べた分でいいよって話には、だざっと計算して、
うん、あ、もうあの、じゃあ何と何と何食べたからいくらねの計算をするんだ。
まあこれとこれだから
もう半々とかじゃなくて、
うん、だこれと僕はこれだけ食べて向こうはこれだけ食べて、だいたいこれぐらいだから、例えばね、1000何円だったとしても1000円でいいよとか、っていう雑把な割り勘かな。
ちょっとそこが僕ごめん、あの想定外すぎて、あの本題に入れてないんだけど。
あ、そっか、本題あるのか。
本題、まだ本題に入ってない。
あ、本題じゃなかったのこれ。
いや、本題、じゃあ本題入るね。
あ、
前提がちょっと今崩れちゃってる。
あ、崩れちゃったな。はい、
鈴木さん一人です。
はい
ね、
はい、
友達のカップル、
うん、友達のカップル、はいはい、
プラス鈴木さん1人、
おお、はい、
3人で食事に行きました。
うんうん、はいはい、
鈴木さんはいくら払いますか？何割払いますか？
何割？
これ難しくない？
でも僕その状況だったら自分の食べた分はちゃんと払うけど、
うん、
あとは知らないって。2人で食べたんだから、そっちはそっちで何とかしていくみたいな感じなんで、
はいはいはい、
だある程度伝票とかね、
あとは知らない、
そうだったらあとその2人でやってくれりゃね、そこは付き合ってるんだからその2人でやってくれりゃいいだけなんで、僕は伝票見てこれとこれ食べたからじゃあいくらねみたいな、ちょっと多めに、まあ例えばね1300円とかだったら1500円をポンって渡してもうこれでいいよみたいな感じで渡すかな。
あ、
うん、
そうなの。女性、うん、そうか、そもそも女性に、
うん、
おごるっていうのが全然ないもんね。好意がないわけだからね。
そうそう、付き合ってるだしね、その二人、ね、
あの、その女の人に餌を与える人がないわけだからね。
言い方がよくないけど。変でしょ、だってその二人におごるのもよくわかんないし。結婚するとかだったらね、結婚のご挨拶でとかで食事してたらまだ、あ、おめでとう、じゃあ僕が出すよ話はわかるけど、うん、ただ付き合ってるだけで普通に食事してるんだったら僕は食べた分だけちゃんと、
じゃあ向こうは、うん、向こうは別に付き合ってません、
うん、はいはいはいはい、
単純に女性1人男性2人
の3人の、
はい、3人で飯、まあ、友達グループ行きました、
はいはい、はい、うんうん、
これ難しくない？今度、
いやでも僕大学生の時にたまにそういうこともありましたけど、普通に割り勘してましたね、みんなでね。
だからそれがその男の人が鈴木さんと同じ考え方だったらそれでいいかもしれないけど、
うんうんうん、
ちょっと2人で払おうぜ、半々で払おうぜって言ってきたらどうする？
あの言ってきたら別にいいですよ。それ
は女性におごる。その時は女性におごる。
それは別に、
まあ、好意を持ってないんです鈴木さんは一切。
あの好意持ってなきゃ一切怒らないわけじゃない。ご飯を食べてる以上一定のね関係値はあるんで別に。
いやあのじゃあ始めまして。
始、うん、めまして。むちゃくちゃだもん。
始めまして。その男の人の友達の女性。
ああ。
鈴木さん始めまして。これ難しくない今度。
ああ難しいね。どういう状況だと思う。
でも付き合ってるわけではない。
はいはいはい。
鈴木ですなんつって。あ、初めまして、うん、よろしくお願いします。
それだったら僕は自分の食べた分だけ出すから。
でも男の人が、うん、ここは2人で払おうぜって
。え、なんでとは聞くかもしれないけど。
なんでって聞いちゃう。
いや、こそっとね、聞こえないようにはね。
僕はね、うん、結構かっこつけマンだから。
ああ、はいはいはい、はい。
僕は、ね、うん、2人で払おうぜって提案が来たら、
うんうん、
全部払う。
おお、かっこつけばある。かっこいいね。
だっておごったっていうのが、
うん、
なんか半分なんか中途半端におごったって感じやじゃん。
ああ考え方としてね、うん、はいはい、
3人分払う。
うんうんうんうん、うん、
一人の手柄にしたいから
。はいはいはいはいはい。3人分のね、一気に払ってね。
だって絶対その、うん、向こうは友達なわけだからさ。
うんうんうん。
なんかありがとうがずっとその後も多分継続するじゃん。その男の
人。はいはい。その二人の感じね。うんうんうん。
で多分下手したらもうその日以外はもう会わない可能性もある。女の人
と、ね、向こうの友達だからね。うんうんうん。
だからだったら中途半端になんか怒るんだったら全部払っちゃった方がさ気持ちよくない？
あ僕逆だな多分。だからその日限りだから、いや知らんよその離れたかいんだって自分で払ってよっつって。僕は自分が食べた分はちゃんと出すけど、もう君が怒りたいんだったら君で怒んなさいよじゃあ巻き込まないでくれよみたいな感じだと思います。
そうなんだ。あーそっか、
自分でカッコつけたいんだったら自分でそれは負担してください。
そっか。いやもうそれが言えないな僕多分。
あ
なんかそれがそういうこと、ね、はいはい、なんていうのなんかカッコって思っちゃう僕。
ああ、うんうん、うん、
その要はこれがだからさっきも言ったね、何万、うん、何十万だったら、うんうんうん、まあちょっとカッコつけてる場合じゃねえなってあるけど。ね、所詮は3人で食ったって1万いかないじゃん、数千円じゃん。
まあまあそうだね、食べるところにもよるだろうけど、ね、うんうん、
で多分それは毎日だと問題だけど、
うんうんうん、
ね、
まあ、1ヶ月に1回とかね、まあ、もうそれ
1ヶ月に1回もないんじゃない、多分そんなことって多分ね、だったらカッコつけて終わって気持ちいいじゃん。その方が自分がもやもやしないじゃん、
はいはいはい、ああそうか。
そうで少なくともその友達の男友達には恩が着せられるじゃん、うん、
まあまあそうだね、うんうんうんうん。
でもどちらかというとそれで、うん、その男友達が、うん、そうどう返してくるかが僕楽しみになっちゃうというか、はいはいはい、
うんうんうんうん、
だ例えば今度会う時にちょっと手土産持ってきてくれるとか。
この前ありがとうなみたいな、
そうそうそうそう、はいはい、なんかどっかでちょっとコーヒー飲んだ時にコーヒーおごってくれるとか、
うんうん
うん、ね、そんなんでもいいじゃん別に。
まあまあね、うんうんうんうん、
どう返してくるかちょっと全く返してこないやつもいるし、
まあそうね、
それはそれでいいんだよ。あこいつはそういうやつなんだなっていうデータが取れるからいいんだよ。
はいはいはい。
僕としては得というかプラスなの、うんうんうん、
はいはいはい、
それだけの価値がある、ね、
うんうん、
で、なんか、ね、ジュース1本おごってくれた、あ、なんか一応オンには思ってくれてんだな、
うんうんうんうん、ありがたくは思ってくれてんだなと、はいはい、
ただ正直言っちゃうと、
うん、
その男はが全額払うべきだと思う。
いや、まあまあ、その状況でね、
そう。
はいはいはいはいはい。
僕はそう思っちゃう。かな？だって自分の女友達と男友達と3人で行くわけでしょ。
そうだね。その
パターンだとね。その男女は友達同士は初めましてなんでしょ。
うんうんうんうん。
自分が全額払うのが一番気持ちいいじゃん、その立場だったら、うんうん、
はいはいはい、
お前が払うのが一番スマートじゃねって思っちゃう。
僕はだから個別でそれぞれが出し合うか、うん、おごりたいんだったらお前がおごれやっていう感じだね。その
あ、おごり、
俺は自分が食った分は出すけど、その女の友達におごりたいんだったらじゃあ自分でやってくださいっていう。
そうか、そうか。
そうね、そんな感じだね。
意外意外。
そんなに意外だったの？
意外意外。
あ、そう、
うん、
うん、
そうなんだ。皆さんどうですか、リスナーの皆さん、ちょっとご意見ください。これ
いろいろね、意見あると思います。
難しいと思う。今までは結構男女でおごるおごらない、うん、付き合ってたらどうだとか、
うんうんうん、
付き合ってなかったらどうだとか、ね、はいはいはい、結婚してたらどうなのとか、いろいろある、
うんうんうん、そうね、今回のね。知らない友達が知らない友達連れてきたパターンね。逆にね、女性だったらどういうね、こう怒られたいのかね、いやそれはちょっと気まずいからみたいな感じなのかね。
いや、僕がその友達がだ、うん、女友達連れてきた友達が、
うん、
一緒に払おうぜ、半分ずつ払おうぜって提案してきたら、ああいうの出す出すっつって出す。
ああ、
気持ち悪いじゃん、はいはいはい、一番半分ずつ、うんうん、半分払うのが一番気持ち悪いじゃん。
まあそれはちょっとよくわかんないね、確かに。
一番意味わかんないと思うから、
うんうんうんうん、
出す、全然出す出す出す、
はいはいはいはい、
その時に何て言うかだよね、
その男友達が、
そう、あの嘘でも、
うん、
嘘でも、うん、あの要は向こうが気使わないようにするために、
うん
うん
うん、
嘘でも僕は、
うん、
あれ、おい、経費になるからとか言いながら、経費ならないよ、だってそんなのね。
やばね、はい、
経費ならないけど、経費だね、うん、経費で落とすから大丈夫だよと言いながら払っちゃうから。
はいはい。そうね、うん、あ、かっこいいっすね、かっこいいっすね。
え、
僕はもう毅然と思う。
あとはその男の人との関係性だね。
あ、まあもちろんそれもあるよね。
あるじゃん、中に、あ、こいつに絶対おごりたくねえなっていう時あるじゃん。こいつには絶対おごりたくねえなっていう時に、
うん、
その時だけ割り勘っていう時もある。
そんなやつとご飯行かねえけどな。
あとは関係性だね、本当にね。
まあお互いのね、それぞれの関係性はもちろんあるんですよね。うんうんうん。それによって変わるけども、僕の基本的な考え方はそれだったな。
うん。はい。わかりました。
なんか逃げ切らない感じ。
なんかちょっと想定してたのと違うよ。もうちょっと男気のある話が聞けるかなと思ってスタートしてたから今。
全然男気なかった。
なんかちょっと一番想定外のちょっと釣った魚には餌あげないタイプだったから。
そんな言い方やめてください、それは。だから
そう取っちゃ言わちゃんと言わないで、そう取っちゃうよ、リスナーさん、ほとんど。
そういうわけじゃないからね、
好意があって、 付き合いたいときは払うけど付き合っちゃったらもう払わないって言っちゃったから
そう受け取られかねないけど、付き合う
前はやっぱ多分女性で嫌なちょっと鈴木さんちょっとっていう人いると思う、うん、多分中には全員じゃないだろう。
一切怒らないとは言ってないのよ別
に。言ってないの？
一切怒らないとは言ってないじゃない。
なんで、あ、なんかあの、うん、離れそうだったらまたちょっと。
そういうことじゃない。なになになに要所要所ちゃんと怒りますよ、ね、記念日とかね。いや、
それはそれは当たり前、それは当たり前。
だ普段はそれはだってそれはそこでちゃんと付き合って話し合った上で割り勘にすることが多かったんで今までね。だから割り勘にするよって話
して
。
じゃあ相手の付き合ってる女性が無職だったら。あ、じゃあ無職でいいじゃん。アルバイト、アルバイト。
ああ、アルバイトで今ね。
あ、じゃあ学生、学生。
あ、学生だった
ら。鈴木さんは29歳で、
うん、はいはいはい、
で相手の付き合ってる女性が、うん、15歳。
ダメでしょ。そもそもダメでしょ。
いいじゃん、別に付き合う分にはいいじゃん、別に。お付き合い。
すごい前提条件だけど。
お付き合いさせていただいても、親もちゃんと公認でお付き合い。
15だったらさすがにおごるわ、絶対。働けないんだから。それで割り勘は無理でしょ、どう考えたって。
なんでなんで、でも付き合ってんだよ、もう付き合ってんだよ。もうあの、もう家の水槽にもう飼ってるんだよ。
付き合ってるから全部割り勘ねじゃないんだって。
違う違うのね。よかったで、よかったです。
変な印象つけてやめてください本当に。
いやいや、これぐらい言っとかないと思う。第一印象多分悪い、悪く取っちゃう人多いから多分。
さっきドイがあれだと ね。
ちゃんとちゃんと。
そういうわけじゃないん
で、ね。そんなことないらしいですよ。じゃあ今度僕が、はい、あのあれですね、鈴木さんとこ行った時は奢ってもらえるということで合ってますか。あれ？あれ？
だってあの出してもらいたいな。
なんで？どうして？どうして？
僕は後輩だから先輩にやっぱカッコつけてもらいたいな。
おかしいな割り勘じゃねえんださ
あ上にはやっぱ甘えていきたい。
なんでだよ、なんでだよ
上下あるとやっぱちょっとね、やっぱ後輩にはおごりたくなる。
上下ないんだってあ、じゃあ会社のその何、部下とかと食事行ったらどうするの？
部下と食事行ったらもう出しますよ、それ。
本当？
うん、あんまり行くことないから。
じゃあ僕まず働くわ。うん、鈴木さんが店長やってるお店でアルバイトで。
あ、今アルバイト足りてるんで大丈夫です。
じゃあパートパート。
いや、パートも足りてるんで大丈夫。
じゃあ正社員。
正社員は知らないです、僕の管轄外なんで。
正社員でどうにかコネを使ってどうにかあの店舗にどうしても行きたいんです。あの
いや、人いっぱいだからあそこ
は。中途採用で入りました竹内です、55歳です、よろしくお願いします。単身赴任ですなんです
採用されるかなそれ。
鈴木店長、食事行きませんか。
そんなに食事行く文化ないんだ
よ。よっしゃよ、いろいろ勉強させてください。お願いします。
丸亀製麺しか行かないですけどね。
いや、丸亀製麺で、丸亀製麺バカ一緒に丸亀製麺結構すんだよ、なんだかんだ
1000円ぐらいはするけど ね。
なんだかんだ結局あれずるいよね、うん、丸亀製麺ね。うどんはそんなに高くないんだよ、そのこのさ、まあ、うん、こう罠がいっぱいあるんだよ、レジまでの間に。
あそこいかにかいくぐっていけるかね。
そう、なんか天ぷらを1個取って、でもこの皿に天ぷら1個はちょっと、
わかるわかる、ちょっとね、なんかもう1個つけちゃおう。
ね、なんだかんだでね、
なんだかんだ1000円超えちゃうんだよね、あれ。
じゃあ丸亀製麺アザース、
はい、アザースじゃない怒らないって
皆さんは愛知県に行った方はね、気軽に
気軽に来られても困るわ
ね。なんでリスナーさんがじゃあ来たら、
うん、リスナーさん
リスナーこれだけはっきり最後にしとこう。リスナーさん来た時はリスナーさんが鈴木さんを訪ねてきました、
うん、はい、
なぜか鈴木さんが勤めてるお店を突き止めて
怖えな
鈴木店長いらっしゃいますかつって、あいつも聞いてますあの竹内どうでもいいんですけど鈴木さんが大好きで鈴木さんの声を聞きたくて毎週聞いてます。竹内なんかどうでもいいです。素晴らしいですね鈴木さん、あの竹内のあしらい方最高です
そんな風に言われるんだ。
いつも勉強させてもらってます
勉強ならないでしょ、竹内さんはあしらう機会ないんだから
ところで丸亀製麺って言われた時はどうする
1ヶ月に1組限定だったらいいですよ。
あ、やった、みんな行くんだ、行くんだ
行くんだじゃない、来られても困る、
行くんだ行くんだ、ここでは言えないけど、うん、裏で僕に直接 X で DM かなんかもらったら、うん、勤め先教えるんだ
絶対店舗名は言わないかな
月に、うん、1組だけに教えます店舗
教えなくていいつやめなさいつ
も。お得情報ありがとうございましたエンディングいきます、告知です。
はい、この番組そんなことなしら皆様からご意見ご感想のメールお待ちしております。メールアドレスはそんないアットマーク 0438.jp sonnai アットマーク数字で 0438.jp です。そんないと名付く番組は他にもそんない理科の時間 B、 そんない雑貨店と2番組ございまして、そんないプロジェクトというグループでお送りしております。そんないプロジェクトにはホームページがございまして、そちらでは今配信している番組に加え過去に配信した番組をお聞きいただけます。ホームページの URL はそんない .com sonnai.com です。そんないブログもこちらからお読みいただけます。またそんなことなしはラジオトークというアプリでも配信を行っております。ラジオトークをインストールしていただいて、そんなことないっしょ、もしくはそんな竹内で検索をしてフォローお願いいたします。以上です。
はい、ありがとうございます。
はい、
さて、もう今年じゃねえや、今週は、
はい、
今週はお得情報がね、
お得情報変なお得情報やめてください
。なんで僕はあれだよ、僕 の木更津、千葉県の木更津来てくれた人って、
うん、
木更津さんで声かけてもらったら、
はいはいはい、
別に食事ぐらいおごります、月1回じゃなくてもいいっすよ
なんかすごい進出鬼没でしょ、だって
それはだってそうでしょ、だって木更津まで来てさ声かけてくれたらさ、さあ時間があり会いに行きますよ。
お前だったら店舗に仕事してなきゃ
で、ね、ちょっとじゃあどっかじゃあどっか米田行くなっつってそれぐらいだったら全然いいでしょう。
そんな簡単に休憩取れるもんじゃないんで、
何がだ、待つから大丈夫、リスナーさんは仕事終わるまで
仕事終わるまで待ってくれる。
じゃあれだよ、仕事早く終わらないとあれだよ、
うん、
本当に亀田製麺じゃねえよ、米田製麺じゃ、丸亀製麺丸亀製麺終わっちゃうからね。
まあね、うん、
気をつけないと。
気をつけないとじゃない、そんな時間までいなくていいんですよ
ね、いうことでございまして。さあ、じゃあなんか、はい、あの最後紹介したいお便りありますか。
はいはいはい。急に言われるとあれですけども、はい。じゃあキャナさんからいただいたお便りをご紹介したいと思います。竹内さん、鈴木さん、こんにちは。先日ミスドへ行ったらさつまいもを使ったドーナツが新しく並んでいたので買っていました。しかしいつもはオールドファッションかポンデリングのストロベリー味しか食べない息子に取られてしまい食べれませんでした。味見もできなかったので味の感想を聞くと美味しかったという返事が返ってきましたが、どんな風にどれぐらい美味しかったのかまでは分かりませんでした。お二人はもう食べましたでしょうかといただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。食べてないです。
僕も食べてはないんですけど、
はい、じゃあ話広がらないじゃない。
いや秋のね、味覚がどんどん広がって、ね、そのミスドもそうだけど、なんかスタバとかも結構いろいろ秋の味覚のね、うん、限定商品が増えてく時期なんで、なんか食欲の秋だなっていうところを感じましたね。
俺はあの自分が食べたことある時に紹介するやつだから、どちらかというと。
そう、急に振られてると
あの一番最初に、うん、なんか並びで一番最初に出てきたから読んじゃったでしょ今。
そんなことはない
です。キャナさんのやつを、
いや一通りね、メール収録前に読ませていただいた、あ、このメールなんか面白いメールだなと思ってね、紹介させてもらいましたちゃんとね。
でもマリンさんのお便りはあれですよ。
はい、
ね、こんにちは、竹内さん、鈴木さん、今私はどこにいるでしょうかって、名古屋にいますっていうお便りで、
はい、お
ー、
はいはいはい、
チャンスです、うん、マリーさん。チャンスです、鈴木さんの店舗に行ってください。ね、
来られても困るっちゅう、
丸亀製麺を送ってもらいますんで。
やめなさい、そういうこと言う
の。ということでお送りいたしましたな、竹内と
鈴木でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。